放送ポッドキャスト QR。
文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしました。ナビゲーターは文化放送斉藤和美です。1994年の開幕戦、西武ライオンズ球場でのあの近鉄バファローズとの戦い、逆転満塁サヨナラホームランを振り返っていただきたいんですけれども、あれは本当にすごい展開でしたね。
はい、近鉄相手で先発が野茂でね、
はい、
8回までですか、ノーヒットノーランっていう形 で、はい、で完全に抑えられて、で9回の表に、まあ、角田源がこっちは先発だったんですけど、はい、石井博にねスリーラン打たれて0対3っていうビハインドで9回を迎えるんですけどね。で、試合で、先発のメンバーでですね、僕だけ三振してないんですよ。
野茂から。
はい、うん。で、いずれも2回とも出塁してるんですよ。
2打席とも。
はい。はい、この、まあ、6四球って書いてありますけど、
はい、
このうち2回僕はフォアボールで塁に出てるんですよ。
8回まで6つのフォアボールを与え、はい、そのうち
2回が僕のフォアボールで出塁してるんですよ。で、9回になんかね、ライトを巧みに変えたんですかね、巧み、守備固めで変えて、で、清が打ったあたりが、
清原さんが、
はい、はい、普通にね、ライトフライだったと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。ライトフライだったんですよ。で、目測をちょっと誤って、それが、僕らはね、エラーに見えたんだけど、記録的には二塁打になったんですよね。
はあ。あんまり高く上がってないくらいですか？
いや、普通の当たりだったと思う。当たり的にはね、悪くはない当たりだったんですけど、うん、普通に取れる当たりだったと思う。
守備範囲だろうと。
はい。で、それをね、ちょっと目測を誤って、ヒットになったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、その後にね、フォアボールかなんかになったのかな？一、二塁かなんかになって、で、次のバッターが、セカンドゴロ打ったんですよ。
はい。
ワンアウトから。
はい。
で、これで、4-6-3でダブルプレーで、ゲームセットですよ。
ですよね。
で、セカンドが弾いちゃったんですよ。
その時の二塁手は
大石さんですよ。
大石太一郎さん。
はい。
へぇ
ー。で、それで、エラーがついて、ワンアウト満塁になったんです。
はい。
で、僕に回ってきたんですね。
はぁー。
で、もう満塁になった時点で、向こうが、きつい計算だったと思うんですね、監督が。
はい、そうです。
で、その当時抑えが赤堀がやってて、で、前年がですね、僕はもう赤堀とものすごく相性が悪くて、
抑えられてたんですか？
ヒット一本も打ってなかったと思うんですよ。
93年は。
はい。ですから、そういうのも加味しながら、向こうはもう迷わず、ピッチャー交代したんですね。
94年の開幕戦は赤堀出すでしょうね、はい、そりゃ。
で、満塁で赤堀が出てきて。で、ちょっと内容はね、あんまり覚えてないんですけど、
はい、
まあ、ここに書いてあるのを見たら、カウント1、2からファールが 4本続いてっていうのがありますよね。まあ、2ストライクはね、なんか早めに追い込まれた感じはしたんですね。で、ファールで粘っていくうちに、だんだんそのタイミングが合ってきたんですね。
あ、そうですか。
はい。で、一番ね、やっぱ怖かったのが、内野ゴロ打ってダブルプレーっていう、ね、ゲームセットが一番怖いですし、で、当時の赤堀ってすごいいいシュートを投げてましたから、
うん、
もうシュートの、その、厳しいコースだけ、これだけそのマークしながら、
はい、
もう内野ゴロを打たないようにっていう思いでね、
はい、
打席立ってたと思うんですね。
シュートにはまったらドン詰まりのサードゴロ、ショートゴロになっちゃいますもんね。
なりますから、だからシュートを意識しながら、打席に立って、そのファールで粘ってたと思うんですね。
はい。
で、打ったのはスライダーなんですよ。
ほう、うん、内を張りながら外だったんですか？
甘いスライダーだったっすね。
じゃあ、ほぼ真ん中に近い形。
真ん中から若干外寄りのスライダーですか。で、それをね、そんなに自分じゃ強振したつもりはなかったですけど、うまーく、バットのヘッドがね、
はい、
ボールにぶつかったんですよね。はい、
はい。
で、あとは、その、切れるか切れないかぐらいのところに飛んでいったんで、まあ、感触としたらね、いい手応えがあったんで、これは、行ったなっていう感じはあったんですね。
打った瞬間に。
はい。
あ、
もう打った瞬間に、ホームランの手応えはあったんですよ。
そうですか。
はい。
でもじゃあ、そのホームランがすぐに、これはゲームを終える、ホームランだ、さよならの一発だっていうのは分かって。
まあ、そこまで多分頭回ってないと思う。
ですよね。夢中だったでしょうからね。
はい、多分これだったらホームラン行ってるなっていうのは。で、一塁ベース手前でホームランって分かって、その時に初めて満塁ホームランっていうのを。
なるほど。
はい。わかるわけですよね。
そうですか、そうです
ね。はい。で、ここにもね、書いてありますけど、これ後で聞いたんですけどね。
はい。
当時のバッティングコーチ広野さんが、
はい、
森さんのとこに代打送りましょうかってね言いに行かれたらしいですけど、
はい
はい、これも後で聞いて、
はい、どう思いました。
いや僕それで言いましたよ、変えられなくてよかったですねって
広野さんに言ったんですか、
はい、嫌味っぽく言いましたけどね、はい、なんか持ってたんですよ
その日は。
この日は
野球って不思議ですね、やっぱり、
うん、そうですね。
こういうところでやはりこれはバッターとしては印象深い試合ですか、伊藤さん。
だって野球選手の中でこれ以上の醍醐味はないでしょう、
はい、開幕戦の逆転サヨナラ満塁ホームランはプロ野球史上初でしたからね。この時
一人で4点入るんですからねでしかも逆転サヨナラ満塁ですから、
はい、お釣りなしですもんね。
お釣りなしですよね。
でこれ伊藤さんの1000本安打、
まあそうみたいですね。そうだったですね、なんか
そうですよ、はい、そうですよ、はい、いろんな記念がそこには詰まってたんですよね、
う
ん、
はい。僕はあんまりそういうのねこだわりないんですよ
そうなんですか。数字にこだわりがないタイプですか。
ないんですよ、そういうホームランが何本だとか、うん、安打数が何本だとか、うんうん、あんまりそういうねこだわりはなかったんで、うん、だからね過去のことはね、うん、あんまり覚えてないですよ
まあ全部背負うとあまりに栄光で重すぎるっていうのもあるかもしれないですけど、
いやいやそんなことないですけど、もう昔は昔としてっていうね、はい、まあ新たにこう前に進むっていう気持ちの方が強いんで、
はい、
はい、あんまりそういうこだわりはないですね。
そうですか。
はい。
伊藤さん、じゃあ守備のキャッチャーとして最も印象深い試合ってありますか。
これはですね、さっきもそのピッチャーの中で挙げましたけど、各体験がオープン戦とですね、
はい、
公式戦と2回ノーヒットノーランをやるんですよ。
はい。オープン戦でもやってるんですか。
オープン戦
で
東京ドームがねできた時にトーナメントでやったんですよ。
はい、
12球団
でその球場に慣れさせるためにね。
でその時のね準決勝か広島相手にノーヒットノーランをやるんですよ、各体験が。
ああ、そうなんですか。
はい。でそのまあそれは非公式ですからあれです、記録にならないんですけど、うんうんうん、そのもう一回は、レギュラーシーズンで平和大球場でノーヒットノーランやるんですよ。うん
うんうん、相手は
日本ハムです。
日本ハムです。
はい。日本ハムで、あの狭い平和大球場ですからね。で9回ね、ツーアウトからね、ファーストフライ打たれるんですよ。で、これでチェンジで、やったっていう記録達成なんですけど、で、当時ファーストを守ってたね、今楽天の2軍の、バッティングコーチかな、守備コーチかな、広橋さん。
はい、広橋コーチ。
広橋さんがファーストを守ってて、落としたんですよ。そのフライを。
はい。
うわー、これは大変だ。
大変ですね。
普通大変じゃないですか。で、そういう後にヒットが出たりするでしょ、うん、
します。
これはね、もうみんなね、ドキドキしてね、次のバッターをね、迎えたんですよね。で、次のバッターもしっかりと抑えて、結果的にはノーヒットノーランを達成するんですけど、うん、はい、多分その試合終わった後に広橋さんは、ペナルティをかなり取られたと思うんですよ。
そうですか。イージーなフライだったんです
よ、ね。イージーなフライです。もうそんなに全然高く上がってなくて普通のフライだったんですけど、それはもう野手もガチガチになりますよね。
そうですよね。そうですよね。
はい。で、それでエラーして、うわ、どうしようって思った瞬間に次をしっかりとやっぱ抑えてくれたんで、その試合はすごく印象に残ってますね。は
い、普通に達成するよりもむしろってことですよね。あんまり小さいことを気にしないタイプなんですか？まあ小さくはないですけど、この場合は。はい、各体現投手は。
いや、この時はでも意識してたと思いますよ。
さすがに。
さすがに。
そうですか。
はい。
キャッチャーとして伊藤さんはその時マウンド行きませんでしたか、落球の後。
あ、それは多分ベンチからね、コーチがなんか出てきたと思うんですよね。
じゃあ伊藤さんもいますよね、
多分行ったと思いますけど、はい。
どんな会話が交わされたか覚えてらっしゃいますか。
いや、そのね、会話はね、あんまり覚えてないんですけど、ただ広橋さんがもう顔面蒼白だったのを覚えてますよね。
さすがに来たんですね、
広橋さ
ん
も、
ね。
いや、でも来たと思いますけども、悪い悪いっていうのは言ってたと思うんですけど、えらいことしましたよね。考えたら。
本当ですね。
はい。
もうヒットノーランになったからよかったですね。
そうですね。はい。
あ、そうなんですか。やっぱり本当に最後の3つ目のアウトを取るまでが分かんないですね。
分かんないです
よ。そうですね。
はい。
はい。分かりました。伊藤つともさんの中でのベストプレーを、攻守にわたってお伺いしました。そろそろ伊藤さんが現役を引退せざるを得ないような時期に近づいてきます。長々とお話を伺ってまいりましたけども。2001年のオフに、選手兼任監督の要請を受けましたよね。
はい。
これをお断りになられました。
はい。
これはどういう理由だったんでしょうか。
まだ自分の中では、その、選手として、やれるっていう自信もありましたし、 やっぱ選手としてもう一回優勝したいっていう気持ちの方が強かったんで、
はい。
はい。まあ、それが一番の理由なんですけど、
はい。
まあ、それとその兼任っていうのはね、やっぱ難しいんですよ。これ、仮に受けたとしたら、はい、もうほとんど選手としては、もう試合に出場できないと思いますよね。まあ、それぐらい、その監督っていう仕事はね、大変なポストなんで、その、どっちもやっぱり中途半端にしたくないっていうのもありましたよね。
そうですか。
はい。
昔は、まあ、ライオンズでいうと太平洋クラブ時代に江藤さん、
はい、
そして南海ホークスでは野村克也さんが兼任監督とのやられていました。
はい、
ですから、これよりも、約30年前ですかね。
はい。
そうですよね。あの当時とはやはり野球の質が違うということなんですか？
質が違うし、もう、まあ、自分の性格からもまず無理だとね、思いましたから。
伊藤さんの性格だと。
はい、僕はもう、その、両方できるっていう、兼任できるようなね、器じゃないですし。
あ、いえいえいえ。まあ、できると思われたから。
いやいや、もうそれはね、もうこれは即お断りしました。
あ、即だったんですか？
即お断りしました。はい。
もちろん、選手兼任ですから、選手であるという部分の席は残されるわけなんですけれども。はい、
ですから、まあ、まあ、年齢的にもね、結構もうベテランの域に達してましたんで、
はい、
まあ、球団としたら次は、契約の問題ですよね。まあ、選手一本で行くんであれば、当然、今のサラリーだったらね、
はい、
球団としては払えないということなんで、じゃあ、コーチと兼任ということでどうだと。で、まあ、コーチ兼任でしたらね、まだ監督よりも、仕事はね、なんとかできるだろうという判断で、まあ、それは、まあ、それも嫌だったんですけど、もうそういうね、受けざるを得なくなりましたんで、もう選手一本ではちょっと難しいっていうことになったんで、まあ、コーチ兼任という形でね、
はい、
2年間ほど勉強させていただきましたよね。
そういう、選手一本としては難しいというぶっちゃけた表現をされたんですか、伊藤さんは。
うん、それは、僕がですか？
いや、球団の方が。
球団はもう、そういう話はもう、されましたよね。
そうですか。
はい。
それを聞いて、伊藤さんはどのように思われまし
たか？いや、もう確かに、ずっとこれフルにね、年間百何十試合こう出れるような、もう体力というかもう年齢的にもね、もう40手前だったですから、それはもう不可能なことだったんですけど、うん、まあそれはもう致し方ないことですよね。
まあそうですね。
はい、まあこれでもしね、この話を断って、じゃあ、他球団でやらせてもらいますって言っても、おそらく無理だったと思うんですよね。
無理というのは。
いや、オファーも多分来てなかったと思いますし。
すいません。我々は素人でプロ野球ファンなんで思いますけど、そんなことはないと思います。いい
もうだって、もう40歳手前のおっちゃんを取るような球団も当時はなかったと思いますから。
ああ、でもご自分ではそう思われてたんですね、うん。でもなんかこう、我々ファンとしては、ライオンズ以外のユニフォームを着る伊藤勤捕手の姿がちょっと想像できませんでした。
うん、
そういう意味では。
まあ、球団に対してもやっぱ恩返しという気持ちはね、ありましたからね、僕の中でも。だからなんとか、ライオンズのためにっていう思いはね、それはもう常に思ってたことなんで、
はい、
まあ、球団の方からこの選手一本じゃ無理だと言われた時にはもう、そういう決断しかなかったですよね。
なるほど。
はい。
そうですか。そして2002年選手兼総合コーチとして、改めてライオンズに残ることになります。はい、この2002年のシーズンから、勝利を呼ぶ双子、伊藤かな子ちゃん、伊藤義久くんの声がジングルに使われるようになりました。
僕だけではなくて、もう家族もね、本当に文化放送さんにはね、よくしていただいて。
いえいえいえ、本当にもう天使のように可愛い声で、もう存在自体ももう愛らしかったですから、ぜひとももうラジオに出ていただきたいということで、本当に勝利を呼んでこのシーズンは優勝しましたもんね。当時9歳ですか？
そうですね、はい。
2002年だと。はい、最初にお子さんの声を使わせてくださいって言われた時は、お父さんとしてどう思いました？
いや、協力できるんであれば、うん、全然、子供たちがね、嫌がらなかったら、もう、出てほしいなと思いましたけどね。
あ、そうですか、喜んでやっていただいたようで、
はい、
この先、2、3、4、5、6、7、6シーズン、
うん、
いろいろな声を取らせていただいたわけなんですけど、うん、今はもう高校卒業されましたか？
もう今大学ですね。
ですよね、はい。相当大きくなられましたか？かな子ちゃんも吉久さんも。
どうですかね。幼さはあんまり抜けてないと思うんですけど、まあそれぞれね、もう自分たちの生活がありますし、
はい、そうですね。
まあ息子はもう最近免許取ったばかりでね、
あ、運転免許ですか？
車の免許取りましたし、
そうですか。想像できない。
うん。 もうやっぱり徐々にこう親元から離れていってるかなっていう感じは受けますね。
ちょっと表情が寂しそうな感じがします
ね。いやいや、もうね、自立してほしいんですよ、本当は。
あ、そうですか。
はい。まあ、現役時代あんまりこう接する時間って少なかったんで。
あ、そうですね。
まあ、ユニフォーム脱いで、引退した後は、もっと家族サービス、まあ、家族でどっか出かけたとか、出かけたりとかね、そういうのを描いてたんですけど、
はい。
ほとんどなかったですね、それ
は。そうですか。
ええ。もうそれぞれがやっぱり自分のね、生活で一生懸命だったんで、
はい。
はい。
お子さんが親離れする時期にちょうど重なってしまったん
ですかね。まあまあそうですね。はい。ただでも、二人とも、僕がプロ野球選手だったっていうのが分かる時代までユニフォーム着れましたからね。それはもう幸せなことで。で、ついこの間もね、はい、僕の引退試合の時に、息子が始球式を。
やりましたね。
やらせてもらったんだけど、はい、これね、プロ野球の歴史を見てもね、親子で、この、始球式、しかも、うん、親がキャッチャーでね、また選手で、やってるっていうのはね、過去にないと思うよっていう話をしたばっかりだったんですよ。
そうですか、はい。心に刻まれてますね、ライオンズファンの中には。2003年9月27日でした。
ああ、そうですね。
27日ですよ。
はい、27日ですね。
ここでも27なんですよ、伊藤さん。
はい。
狙ったかのようですね。まるで。
ね、
しかも相手が近鉄バファロー
ズ。ああ、そうですね。
今はもうない球団です。ねえ。
まあ当時のことはね、近鉄の選手も、監督含めて、全員がですね、
はい、
三塁のベンチ側に整列してくれて、まあ、僕がグラウンド一周する間に、みんなベンチ前にこう、並んでくれて、一人一人、近鉄の選手ともね、握手をしたのを覚えてます。はい、もうありがたかったですよね。ですよね。すごくね。はい。
球場一周するときに、
はい、
まあ一塁側、で、当時、ライオンさんはライトスタンドにいましたから、ライトスタンドは当然なんですけど、バックスクリーン通過して、レフトスタンドの近鉄ファンの応援団の前に行ったときに、バファローズファンが、伊藤さんの応援歌を奏でたのをご存知ですか？
はい、ああ、そんなことありましたかね。
本当はライオンズファンが演奏すべき、まあ聖域ですよね、それを多分気を利かせて、で、伊藤勤というそのライバルへ敬意を表して、演奏してくれたとき、込み上げるものがありました。
ちょ、ルイス園緩んでますよね。
やめてください、本当に。やめてください。もう当時のことを思い出すと、もう胸が高鳴ると同時にいっぱいになります。なんでしょう。ライバルへの敬意というのを。
そうですね。本当に見ることができて。これはもう本当にね、ありがたかったですね。で、今度は逆の立場になって、僕が監督になって、はい、その近鉄がね、
はい、
合併するって、はい、もう大阪ドームなくなるときに、チームがなくなるときに、うちの試合だったんですよね。
ああ、そうでしたね。
西武とのもう最終戦だったんですよ、近鉄が。
はい、
で、僕は、やっぱ自分が引退したときに、そういう恩がありますからね。で、チームとしたらもう、引き上げるという話だったけど、まあ俺は個人的にここに残してくれってベンチ前に残ったんですけど、まあ全員当時は選手たちも残ってね、で近鉄の選手と一人一人こう握手して、やったのも覚えてますよね。
うん。2004年の秋でしたね。
そうですね。はい。
ですね。あの年はでも本当にいろいろなことがあり
ましたけど、
ね、改めて振り返らせていただきます。文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしています。